Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。10月18日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、僕の2つ上の先輩で幼い頃よく遊んでいただいた川上勝志さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。今回の放送はですね、今年の1月頭にオンエアさせていただいたアンコール放送となりますことご了承ください。今日もとっても素敵なお話満載ですので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
障害に負けんようにみんなに伝えていきたいな。徹底的に叩き込まれましたね。辛い思いしてる時にワンワン泣いてた。みんなバラバラやったね。わしが死んだらお前どないすんのよ。ほんまに辛かった。何もできへんかったとか、そんなことは言うもんちゃうよ。
FM ギ
ー。聞かせて。
聞かせて。
あなたの
人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは川上勝志さんと奥さんの川上のり子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
お願いします。今日は川上勝志さん中心でお話を聞かせていただきたいなと思うんですけども、
はい、
まずは、お名前、漢字の説明とかを、
三本川の川に上で、勝ち負けの勝ちに志の志で、川上勝志です。
かっこいい名前で。
名前分けしてるって。
いや、ニックネームとかあるんですか？
昔はかっちゃんとか呼ばれてましたけどね。最近はね、僕あの長渕剛の大ファンなので、
はい、
剛とか、あの、勝志と剛一緒にして、勝剛って呼ばれたりとか。
いや、でもそれはファン身寄りに尽きるじゃないですか。
それはすごく嬉しいです
ね。
なんか何話の強しとかね。
わあ、もう最高じゃないですかそれ。何話のモーツァルトみたいですね。
あ、元気だ。
ご自分の名前は好きですか？
好きですね。親父が僕が生まれつき視覚障害で生まれてきたから、いろんなことにそういう障害に負けんように勝つようにっていう意味を込めてなんかつけたみたいなことを前ちらっと聞いたことがありましたけどね。
ちなみに生年月日は
昭和43年の12月10日です。
現在の家族構成、
僕とのり子と2人夫婦で、子供はいなくて、
はい、
ですね。
現在のお仕事とか、なんか活動みたいなの。
仕事は訪問マッサージの仕事やってて、まあ、活動はまあ、さっきもちょっと言ってましたけど、剛のファンで、それがきっかけで僕21ぐらいからギター始めたんですよね。で、まあ、いろんなところで、まあ、紹介してもらって、ライブやらせてもらったり、みたいな
の。のりこさんもなんか喋りましょうよ。
はい。
のりこさんは今は、
はい、
お仕事とか、
まあ、専業主婦。
専業主婦でね。
はいはい、
で、やっぱり長渕剛お好きで。
まあまあ、はい。
あの、ご主人の影響を受けて。
そうですね。主人と初めてライブ行って、それから。
僕もだから、誰かのために、あの、歌って、あの、剛の歌をこう、みんなに伝えていきたいなっていうか。
という、川上勝さんの、ここに至るまでの人生をちょっと、聞かせていただきたいなと思うんですけども。
はいはいはい。
まず、出身地は、
大阪ですね。
大阪市内で。
大阪市内。
生まれつき。
生まれつきですね。生まれつきですけども、幼稚園ぐらい、もうちょっと後ぐらいまでかな、色と光は見えてたんでね。
その生まれた当時の家族構成。
僕と両親と、はい、で父親の方のおじいちゃんおばあちゃんと、で7つ上に姉がいましたね。
ご両親はどんなお仕事されてたとか、当時ちっちゃい頃とか。
あのね、うちは親父がクリーニング屋をしてましたね。
あ、ご自分で。
家の1階が作業場になってて。
じゃあお母さんもそれを手伝うみたいな。
手伝い、そうですね。あのクリーニングの、その配達をお客さんとこへ届けに行く。あの暑い日も寒い日も
運んでて、
歩いて、まあ無理して働いたからね。
すごいですね、それは。
そうそう。でそれに僕ちっちゃい時は横に一緒についてね。
あ、ついて
歩いていくんですよ、
ちょこちょこと、うん、親戚とか多い方ですか？
あのね、親父の方はあんまり行き来なかったけど、あの母親の方は、母親兄弟7人いたんですよね。で、いとこもまあいたりして、よく行きましたね。で、行ったらね、一人ね、怖いおっちゃんがいたんですよね。でもね、そのおっちゃんが結構情の熱いおっちゃんで、僕小学校3年、4年ぐらい、4年、5年ぐらいまで僕ね、お箸が全く使えなかったんですよね。お箸で物を掴んで取るっていうことができない少年やったのよ。
はあ、
全部書き込みやから、
はあ、
もう食べたもん全部ポロポロポロポロ下に落とすわけ。で、そのおじさんがもう、僕の食べてる姿を見かねて、箸で物を挟んで取る練習をせえと、徹底的に叩き込まれましたね。でもね、あのおかげで、大人になってから恥かかんようになったっていうのはね。だから、そのおじさんにはすごく感謝してますね。で、やっぱりね、親もそれなりに僕に厳しくはしてたけども、やっぱり、どっかやっぱりかわいそうやっていうのでさせへんかったっていうのがあったんでしょうね。
ですよね、
うん、でも僕小学校1年から6年は寮生活宿舎に入ってて、
はは
で、やっぱりそれはそれでいい経験になりましたよ。
ですよね、いろんなことね
させられるし、
やっぱり親と一緒やったらね、親がしてくれることも、
う
ん、
そう、
自分でせんといかんからね、ある程度ね。ご兄弟は7つ上のお姉さん、
そうです、そうです、
いらして、そうそう、7つ上だったらだいぶあれですね、お姉さんですね。
そうやね、よくテレビのチャンネルの取り合いで喧嘩したかな。
ああ今はご兄弟、あのお姉さんとは、
いや、ちょっともういろいろとあって、全く今は
連絡取ってない、
取らないように
してるんです。
もうのりこと結婚してここにいてるっていうことも知らないですし。
あ、ご両親との今の関わりとかはどんな感じなんですか？
母親はね、もう14年前に亡くなってるんです。
あ、そうなんですか。
んで、親父の方はまだ、もう親父もしばらく会ってないからな。のりこと知り合った時に一応紹介もして、
はい、
結婚の時も来てもらったりいろいろしたんですけど、やっぱり親父の方も、まあ、ちょっと兄弟との絡みもあったりして、
はい、
もうちょっとあんまりこっちも関わらんように今はしてる。
そしたらお母様は結婚されたのは知らずに亡くなりはった感じなんですか？
そうそうそう。
あ、
亡くなってから2年経ってのりこと出会ったん
で。あ、そうなんですね、うん、まあでもね、お母さんもきっとそう安心、喜んではりますよね。
だから一番この、親が亡くなってちょっと辛い思いして、まあ兄弟や家族のことを、もうその当時働いてた某治療院でのちょっといろいろ、こう辛いこともあったりして、もうほんまにちょっと辛い思いしてる時に、のりこと知り合ったからね。そういう意味ではちょっとこう、僕は嬉しかったかなっていう。
天使現るってやつですね。
そうかな。
うん、こう自分性格的にどんな子供でしたか？
割と結構誰に、でも、親しく話しに行くタイプ。いいように言うたら、そういう感じ。悪いように言うたら慣れられしいんかな。
いやいや、もう僕らもね、2年下なんで、ほんとね、ね、話もしたし。
そうそうそうそう。
怒られた思い出とか。
そんなむっちゃ悪じゃなかったからね。
あんまり怒られた記憶は。
ただね、僕が直接関わったんじゃないんやけど、寄宿舎の時に、一応小学校6年、6年の時にね、
はい、
ちょうど3つ下の学年。
源太郎たちですよ。
あの辺と部屋は一緒やったんです
。はい。
あいつら悪やったんよ、すごく。注意しても言うこと聞かへんわけよね。こんなんしてるって先生に、言いに行ったら、言いに行った僕も怒られるんだよ。ほんで、連帯責任が言うて、なんかいろいろ、なんかね、今でも覚えてるのはね、寄宿舎のところにちっちゃな池があったのね。池の中でおしっこしよったんだよ。それを言いに行ったら、むっちゃ怒られて、立たされて、次の日みんなで池の水抜きですよ。あれはなんか強烈に覚えてるな。3年の時かな、中学の。送別会の時の出し物で、イブマサトっていう人が昔子供たちを責めないでっていう
ありましたね。
あれをね、まあ先生にお世話になったそのお礼という意味も込めて、まあちょっとこうパロディーでちょっとひねったあれで先生たちを責めないでっていうのを誰うちのあれ学年誰やったかなか考えてそれをやったんですよ。
みんなで。
そう。ほんならその当時中学の時の国語の先生がその次の日の朝礼でえらい怒りはったんです
よ。朝っぱらから。
そうそう。ほんでもうどうしようかと思ってこんなことで卒業していくのもみたいな感じで、ほんでまた後日朝礼でその謝ってここの先生はみんないい先生ばっかりですって言って一応フォローして
楽しかった思い出とか
中学これも中学になってからかな、フォークダンス女の子と手つなげるのがやっぱ楽しみでしたね。
まあでもね、盲学校はね悲しいかな、弱視と全盲なんでね、
そうそう、
男ともつながんとダメなんです
よ、ね、そうそうそうそう、
毒でもないです。そうですよ、
そうや、ね、で自分がね好きな女の子がほら あれなんてオクラホマミクサーやったからペア変わっていくのね、ほんでもうちょっとで自分の好きな子が来るなっていう手前で、
じゃあ終わって
まう、終わってしまうのよ曲がね。
しかも弱視の男と、なんでお前通したの。
そうそうそうそうそうそう
っていうね。そうそうそう
そうそう、
あれはちょっともう学校悲しいあるあるですね。
あそうそうそう、そう、
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ほんじゃあこの辺でちょっとお二人の思い出に残ってるような曲を一緒に聞きたいなと思うんですけど、今日は勝さんの思い出の一曲ということで、
いろいろこう家庭のことやら職場のことやらいろんな辛いことでちょっとしんどい思いしたりしてるときに、いつも自分が聴いていた長渕さんのステイドリームっていう曲、くよくよするなよ諦めないでっていう、うん、でみんな人はみんな手探りしててもステイドリーム、夢を諦めずに生きているんだよみたいな。
わかりました。それでは曲紹介の方お願いできますか？
いや、長渕剛さんで、Stay Dream。
信じまいたいほどの苦しみ悲しみ、そんなものの一つや二つ、誰もがここ、あそこに背負い込んでるもの、腰を下ろし塞ぎ込んでも答えは Nothing。 ぶっ飛ばしたいほどの怒りや悔しさ、そんなものの一つや二つ、殴られた痛みはTry in a one step 突き刺ぬ自由はがんじがらめの不自由さの中にある、くよくよするなよ諦めないで Just like a boy、 その痩せこけた頬のままで
果てしない迷路の中を人はみんな手探りしてでも Stay, stay, dream So stay, stay, dream Stay, stay, dream ひねくれかけた瞳のずっとずっと奥にもがいてるもう一人の俺がいる一番怖いものは勇気だと知った時自分の弱さに思わず鼻をつまんだもうこれ以上先は進めない例えば挫折が目の前に立ちはだかるそんな夜はところで命のことを聞けたかがこんな自分はと一度だけからかってみないよくよくよするなよ諦めないで Just like a boy その痩せこけた頬のままで果てしない迷路の中を人はみんな手探りしてでも Stay, stay, dream So stay, stay, dream. Stay, stay, dream. Stay, dream. Stay, dream. Stay, dream. Stay, dream.
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。
子供の頃悲しかったこととか寂しかった出来事みたいな
寂しかったのはね、もっとその時代が遡っても、幼稚園の時、僕生まれつきね、目だけじゃなくて、先天性骨形成異常って言って、骨の発育がちょっと悪かったから、
あ、そうなんですね。
両方ともの腕、肘の関節が曲がってたり、
はい。
右足、アキレス腱なんかを手術し、だからまあ言うたら、入院させられてたことがあって、
へ
ぇ。で、土曜日だけ家帰って、日曜日になったら帰らなあかんね、また病院へ。
はぁはぁはぁはぁ。
もう幼稚園まだだいぶちっちゃい時やったからそこへ送って行ってもらって帰ってきた時の晩にそこの病院でワンワンワンワン泣いてたっていう曲があったかな。
それは寂しいですよね。
あれがあったから盲学校の寄宿舎の時はそんなに泣くほどのあれは辛さはなかった。まあでもやっぱり寂しいのは寂しかったかな、親と離れるっていうのはね。
その盲学校の寄宿舎に小学校1年生から入ったのはやっぱりこう親のお仕事の都合とかそんなんやったんですか。
まあそれもあったし、言うたら自立じゃないけどなんかそういう風な形でさせるため、
あ
でまあ家もちょっといろいろ親同士もあったみたいやから、はあ、やっぱりあれちゃうかな、そういうのを見せないためにみたいなのもあったんじゃないかな。
なるほど、ね、
だから家族多かったけどなんか家の中ってこう常にまあ今でいうところの隙間風が吹いてるみたいなような雰囲気、まあみんなでご飯食べたりそんなんはあったけどだからね、親父にどっか連れてってもらった、それで家族とどっか行ったっていうのは一 回だけかな。あとはもう母親が休みになったら僕を連れ出して あっちこっち連れて行ってくれたかな。
勉強はど
あ
好きでしたか。
嫌いやったかな。
嫌いですか、う
ん、あんまりできる方じゃなかった。まあ普通ぐらいかな。まあでも音楽あのね5段階評価で唯一5をもらってたのは音楽だけやったな。
大人になったらこんなになりたいみたいな子供の頃。
あそれはもうもちろんやっぱり電車の運転手とか車掌さんとか
あ
ったかな。あのやっぱり好きやったし。
好きやったし。
まあだけどもうほら見えへんからそれはもう絶対無理やし。
ですよね、うん、思春期のこう心模様みたいな、なんかこうやたら反抗した時期があったとか。
反抗もそんなむちゃくちゃ、うん、っていうかね、あのだから一番そういう思春期やとかなんとかいうような時に母親が僕を連れて家出たわけやからね、中3の時にね。
あ、そうなんです
ね、うん、あその時に母親子宮筋腫になって、
はい、
手術して、
はい、
で、まあ体も弱かったからもう仕事ももうできへんと。
はあ、
だけど結局生活保護をもらうようになって、
はあはあはあ、
それが僕がだからもう働くようになるまで生活保護を
受けてもらいながらね。
うん。でもね、まあさっきちょっと兄弟の話したけど、うちの兄弟はどっちかというとその金に対してちょっといろいろ親に金を無心に来ると。
ああ、ルーズな。
うん。
あ
生活保護をもらってる親にもかかわらず無心に来たり。で、それがもうずっと続いとって、僕はもう怒ったんですよ、それ。いや、あの、親に、母親にそんなん貸すなって言って。
はい。
相当怒ったんやけど、やっぱりほら、自分の娘やから。
ですよね。
やっぱり貸すじゃないですか。で、そんなんがもうずっと続いて、母親は2006年に亡くなったけども、
はい。
で母親が亡くなってから今度僕に来たんかな。
あ、貸してくれと。
うん。
ええー。
だからもう それがあったから、まあそれっきりだからもうあんまり会わんようになって。
なるほどね。
で、まあのりこもそのことを、まあ、知ることになるんやけど、
うんうんうん、
まあもう兄弟はもうやっぱ自分も結婚するってこと、やっぱり自分と一緒になる人がいたら。やっぱり それこそ関わったらえらいことになるじゃない。
確かに、
うん、で結婚するときにやっぱ兄弟と離れたいっていうのもあったし、
は
あ、でのりこももうやっぱり視力があれやからやっぱり両親と一緒に住む方がええやろうと思って、
うんうん、
それでここの城東区に引っ越してきて。
ああ、うん、ご両親のその離婚の原因とかは
あんまりよくは分かれへんねんけど、やっぱり親父があんまり家族で一緒に出かけたりとかそういうのがなかった、うん、夜仕事して夜自分だけ出て行って帰ってけへん、それが何でか分からへんかってんけどね、
うんうんうん、
でまあおじいちゃんが小学校の僕が5年の時に亡くなって、
はい、
おじいちゃんは結構僕とか僕の母親に対してもこう寛大な人やってんけど、おばあちゃんとうちの母親はやっぱうまくいってなかった。
ああ、要は姑さんですもんね、
うん、
はいはい。
そうそうそう、そんなんとか、まあ、親父がそこの間に入って迫ってたみたいなのもあったり。だからもう家族一緒にそうやっておったけど、やっぱみんなバラバラやったね。
じゃあそういうのがこう、極まってというか。
だろうね、多分ね。
もう、
あの、おじいちゃんが生前うちの母親に言うてたらしいんだけど、うちの母親、陽子って言うんやけど、陽子、わしが死んだらお前どないすんのよって。
ああ、なるほど、ね。
それをすごい心配してたっていうね。
やっぱり間に取り持つ役割の人がおれへんくなったらっていうことですよね。
そうそうそうそう。
あ、
おじいちゃんが亡くなってから、まあ、時期を見ていつかは家出ようっていうのはもうずっと母親は考えてたみたいね。
ああ、
うん、
そうですか。
ほんで兄弟が結婚した次の年の春に僕を連れて家を出たんやけど、
はい、
まあ今言うたように子宮筋腫の手術して、
はい、
で母親
は
もともと糖尿も持ってて、
はい、
でそういう病気があんのに無理して若い時からずっと働いてたもんやから、
は
い、僕が19歳の時ちょうど理療科に入学した時ぐらいに腎臓に来てしもって、
はい、
人工透析20年やってたのかな。晩年はインシュリン打ったりするぐらいまでもう糖尿が進んでたんやけどね。
へ、
うん、で結果的に2006年4月に母親が亡くなって。
おいくつ？
72。
あ、そうなんですか。へえ。
だから今生きてたら86かな。
あ、なるほど、
うん、仕事天下茶屋まで働きに行って帰ってきて夜帰ってくる遅いやん、治療院やったら。
はい、ですよね。
遅いのに自分の体しんどいのに起きてきてご飯作ってくれて、
あ、待っててくれて、
うん、で食べたもんはあと自分で洗い物してたんやけど、
あ、なるほどね、
だからもうどんだけ体が弱ってても僕のご飯はちゃんとしてくれてて、最後ね入院した時にね、これ後で聞いた話だけど、病院に入院してんのにね、
はい、
夜時間9時か9時半ぐらいになったらベッドから起きてきて僕のご飯作らなあかんねんで、病室の中でうろうろうろしてたっていうね。
あ、へ
え。あれ聞いた時は辛かったね。
いやー、すごい、それは辛いですよね。
辛かった、ほんまに辛かった。だから本当はやっぱり両親ともどもね、やっぱりそれぐらいの僕が気持ちになればよかったんやけど、母親にはすごいこうそういう気持ちになれても、なんか親父とか自分の兄弟にはねなれないよね、
うんうんうん
うん、だから逆にのりこのところはもう両親ずっと一緒におったから、
はい、
まあそれここの家もいろいろそれあったかもしれへんけど、
はい、
だけど逆にやっぱりみんな両親も一緒にいるっていうのがすごくまあ羨ましいとかいいなっていう、
うん
うんうん
ですよね、
まあだからといって自分は片親になったから不幸やと思ってないけどね、
うんうんうん、まあでもその中3でだいぶこう生活のあれも変わったりして、
うん、ちょっと精神的にしんどかったねその時はね、
あ、その時はね、うん、やっぱりそのね現実問題のあれこれについていくのがね、
うん、
いろいろ多感な時期でもあるしね、
でも母親の兄弟で2年前に亡くなったおばがいるんやけど、
はい、
そのおばも結構僕のこと可愛がってくれたんやけど、
はい、
あんたがあの時ついていったから お母さんは病気しながらでもあんたのご飯作ったりなんやかんやできたからそこまで元気でおられたんやで、
あ、
だから何もできへんかったとかそんなことは言うもんちゃうよって、
要は生きがいというか、
そうそうそうそう、
いやいい話ですねそれは本当に、いやいやいやいや、まあ、そういうのでやっぱ後から聞くと余計ね、そう、心に染みますよね、
染みますね、
うん、いやそうですか、
次回へ続く、
次回へ続く、
今の状態やったらマッサージできへん、絶対見返したろ、どうやったかな、そんなに、
いや、勝ちのことほっとかれへん、
人生で一番けじめつけろ、家族ってええな、何か言おうとしてたんよね、
こういう時見えてたらいいのに、
強くなれよ、そんな人生をやっぱ送らなあかんかなって、
その通りだよね、うん、と思うね、やっぱり。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
スティービーワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただきゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き川上克史さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。So yet filled with sorrow.